I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.今回のナビゲーションは自己紹介お願いします。
そうですか。延岡共立病院の赤杉太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回のテーマはですね、はい、魅惑のムード歌謡ということ で、ね、
今回は音楽番組という、ということで、ね。
いつもの医療系番組から音楽番組、
今日はですね、
たっぷりね、お話をお聞きします。はい。はい、
僕がね、ムード歌謡が大好きでですね、
はい。
今日はちょっとこのことについてお話しさせてもらいたいなと。うん、まあ、僕のリクエストで、
はい、
音楽番組ということでお願いしたいんですけど、よろしいですかね、
は
い、
大丈夫です。まあ、ムード歌謡がお好きということで、
あーですね、
まずはこう、ムード歌謡とはどういった、
はいはいはい、僕もですね、ちょっと今日のね、はい、放送にあたってちょっと調べてみたんですけど、はい、まあ、もうムード歌謡という、まあ、定義というものはね、まあ、ないみたいなんですね。
はい。
ただね、まあ、僕もムード歌謡よく聞くんですけど、共通してるのがですね、まあ、その音楽的なことはよくわからないんですけど、まずその舞台がまず夜なんですね。
夜、
はい、夜なんですよ。昼とかじゃないんですね。
はい、
夜。そしてね、まあ、なんていうか、まあ、別れた後の女性の心情を歌った歌が多いんですけど、はい、男性から想像した女性の気持ちなんですよ。メソメソしてるとか、
うん、
忘れられないとかね。
はい。ありますね、よく。
ね、ムード歌謡ってそういう歌詞が多いでしょ、
はい。
でも、現実の女性は、割り切りがね、うんうん、女性の方が割り切りが早いから。
現実的にはそうなんです
けど、
ね、
現実
に
はもうスパッと、
はい、
女性の方が切るんですけど、男性が想像する女性の心情。
うん、こうなんじゃないかっていう妄想が入ってるんですね。
そうなんです。だからまあ、男性の方がね、作ってあるのがもう圧倒的に多いんでしょうけど、はい、そういうこうね、うじうじしたというかね、
うん、
未練たらしい、まあ歌詞が多いわけですね。
うん、じゃあ女性の心情を歌った歌詞が多いということなんですね。
そうそう。
まあ、男性が考える。
男性が考える女性の心情よね。
はい。
だから、まあ現実の女性の心情とはちょっと違う、ね、うん。そこが男の共感を呼ぶわけです。
はい。
きっとこんな風な思いなんじゃないかなと、
ね。だったらいいなとか。
そうそうそうそう。はい、そういうところが、まあ共通してますよね。
はい。
あとその舞台がね、やっぱりその都会、
はい、
ね、だから海だとかね、
うん、
山だとか。
自然じゃないんですよね。
ないんですね。都会な、
はい、
だから都会の夜、ね、うん、別れた後の女性の心情、
はい、
こういったものがその舞台に、
そうですね、
描かれてること
が多い。なんかネオンがこう輝くような街の中っていう。そうそうそう。
だからまあ、ね、僕はいろんな曲も好きだしね、チューブとか、ボーイも好きですけど、まあ、それも、どっちかというと、昼、海ね、うん、
はい、
お前ね、ついてこいよね。うん、そんな感じ
です。経験なんですよ、ね。
そ
うそう。
それとはもう真逆ですよね。うん、もう夜の街ね、飲み屋、
はい、
ネオン街、ね、都会ね。まあ、そういうところでの男と女のやりとり、はい。これね、大人の歌なんですよね。若者の歌とはちょっと違う。
はい。
ね、夜の大人の恋を、
うん、
描いた歌が多いですよね。
そうですね。ね、まさにそうです。
うん、
そしてこう音楽的にも、ジャズとかラテンとかをこう ね、要素をふんだんに取り入れた。はい
はいはい、まあ僕は、ね、その音楽の専門家じゃないからよくわからないんですけど、そのまあ、ムードがね、だからダンスミュージックというかね、うん、チークダンスに あったような曲が多いじゃないですか。うん、まあこれって多分ね、そのジャズだとか、まあそういうラテン系のね、音楽がベースになってるからだと思いますけど、はい、要するにこうね、ビートがある曲ではないですね。
そうですね。
こう、ムーディーな、ね、流れを、うん、組んでるみたいですけど、まあこういうのは戦後作られた曲らしくてね、
はい、
まあその頃、占領軍の人たちがこう来て、まあその前で演奏するということなど、ジャズだとか、まあそういうポピュラーミュージックだとか、そういうことのね、好むというか、日本の演歌を聴くわけじゃないですか、将校さんですよね。
はい、
でそういうところを演奏してた日本人のバンドの人たちが、まあその後にね、まあそういう風の、こういう、まあ、ムード歌謡というものを作っていったそうなんで、うん、だからそういう、ジャズだとかがベースになってるみたいですよね。
はい。
まあそうやって生まれて、これ日本にしかない、ね、
うん、
ジャパンオンリーの、まあ歌謡曲というか、はい、独特の文化なんですね。
そうですね。うん、
だから他の外国にはもうないんです。うん、日本人にしかわからない、うん、日本人の歌。
はい、
そういうことなんでね。
はい。
うん、
さあ、そして本当にいろんなそのグループがあるんですよね。
そうですね。はい。まあ、そのムード歌謡がね、好きになったきっかけがあるんですけど、
はい、
それはね、まあ、ロス・インディオスの曲でね、コモエスタ・赤坂っていう曲があるんですけど、
はい、
実はね、その、中学、小学生の時だったかな。
子供の頃。
そうそう。うちにね、1枚のその、レコードが、45回転のね、シングル版ですよ。小さい方のね。で、まあ、これは何かなと。まあ、オーディオの横にこう探してたら、まあ、親が聞いてたね、レコードが並んでるんですけど、その中の1枚にね、赤須医局長って書いてあるんですよ。
はい。
笑ってね、親父は、レコード出してんのかなと。
思いますよね。そうそうそう。名前が書いてある。
名前書いてありますね。で、まあ、興味津々でね、ちょっとレコードこうかけてみたんですよ。
はい。
そうすると、まあ、最初、この飲み屋のね、わぁ、みたいな拍手が、
ね、はい、
ううーって。
声が入ってるんですね。
声が入ってるんですよ。はい。で、それから、まあ、演奏が始まって、チャラララランチャラララランってね。そしたら僕の親父が、カモエスタセニアオルって、ま
ず、
笑いながら歌ってんですよ。
本当にお父さん。
歌ってんです。そのね、ほら、最初の言葉のコモエスタセニアオルってね、なんじゃこの歌はと。
思いますよね。
びっくりしてね。はい、ほら、それまでね、まあ、その頃は、沢田研二だとかね、松田聖子ちゃんとか、そういうのがね、流行ってた頃で、初めて聞いたんですよ。
はい、
ムード歌謡ってね。
はい。
チャラララランチャラララーンってね。コモエスタセニョールってね。そう、びっくりしてね。
何の歌だ、
何の歌これって。何語って。
そうですね。そもそも何語なんですか、ね、
何語かは、まあ、スペイン語でしょうね。
はい。
コモエスタっていうのは、なんていうの、ご機嫌ようとか、こんばんはとか、こんにちはとか、まあそういう
挨拶の言葉なんですね。ね、
で、セニョール、セニョリタってね、はい、まあ、紳士淑女っていうことでしょ。だから、そういうね、もうほら、英語じゃないわけですよ。はい、でそれもびっくりした。何語かわからないですね、はい。で、まあそういうのをヘラヘラ笑いながら歌ってるのね。で、いかにもそのね、雰囲気がもうね、パッと聞いただけで飲みる、わぁ、みんな、わぁ、って感じでね。おそらくその当時ね、そういうレコードを作って差し上げるという企画が、はい、まあね、その飲み屋さんあったんでしょうね、きっとね。なんか、そうそう、今で言えば、録音した USB を渡すみたいなでしょ。一曲歌ってください、みたいなね。はい、まあ、そういう企画の一つだったんでしょうけど、はい、まあ、そこで初めてこの、コモエスタ赤坂を聞いたんですね。
はい、
衝撃を受けたと。
はい、
僕にとってはね、だから大人の世界を そこで見たわけですよ。はい、今まで知らない親父の、ね、うん、歌なんか歌うんだと、ね。
そこにまずびっくりして。
そうそうそう。そしてこの聞いたことないメロディーね。
はい、
だからこう、大人になったら、こういう曲を知らなきゃいけないんだな。
うん、
だけどほら、その当時はね、そのインターネットがあるわけじゃないし、いろいろ調べられないじゃないですか。だから、だんだんね、中学生ぐらいになると、その、まあ、魅惑のムード歌謡なんてテレビ番組がね、うん、
はい、
ちょこちょこあってね、ムード歌謡っていうジャンルがあるんだと、ね、うんうん。で、レコード屋さんに行くと、まあ、そういうのがあってね。まあ、会はせんかったけど、ちょっと恥ずかしかったからね。
さすがに。
さすがにね。僕もラジオよく聞いてたんで、
はい、
まあ、ラジオから時々流れてきたりしてね、まあ、それ録音したりしてたんですけど、あ、なるほどね、と。ムード歌謡というのは大人の聴く曲なんだという、
はい、うん、
僕にとってはもう認識があるわけで、ね。で、まあ自分が大人になったらね、まあたっぷり聴こうと。
うん、
まあそれからやっぱね、まあ大学生になって、やっぱこう先輩たちが 先輩としてもずっと上の先輩ですけど、はい、小森さん赤坂とかね、歌うわけですよね。ははやっぱりね、大人、飲み屋、ね、こうなるとムード歌謡なんだなと、ね。その当時はね、もうカラオケ全盛だったから、
はい、
まあ、20ぐらい上かな。先輩たちと一緒にいるときには、ムード歌謡を歌うと、またウケるわけですよね。よう知っとるな、お前とね。いや、僕はムード歌謡が好きなんですよと。で、ちょっとそういう歌い方が少し違う、ね。
あ
なんて言われながらね。
はい、そうですね。
みんなほら、こだわりがあるから、ムード歌謡ね。
はい。
まあそうやってもうこの世界にが好きになったとき
っかけがこの曲なんですね。
きっかけがコンモエスター赤坂ですね。ぜひね聞いていただきたいんですけどね、
うん、このロスインディオスというグループは、
はい、
今年で結成60周年を迎えるそうですね。
ああそうです
か。長いですよね。長いですね。
ロスインディオスってね、
はい、
まあ、もともとロスインディオスなんですけど、僕は小学生の時はね、このロスインディオスとシルビアってね、
はい、
シルビアさんっていう、まあ、ボーカルに女性を迎えてね、はい、別れても好きな人という曲がヒットしたんですけど、はい、このシルビアさんってね、ちょっと見てください。背が高いでしょ。
写真がありますよね。
ね、すごい綺麗な人。
すごいスラッとされてる方で。
スラッとして背が高いでしょ。はい、このシルビアさんね、元、実業団のバレーボールの選手なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。なのに、歌手。
はい。はい
っていうところがちょっとまた異色の経歴でしょ。
ね、すごくお綺麗な方で。
そうそうそう。で、ボーカルね、まあ、男性と女性と前で歌うんですけど、はい、その男性より背が高いんですよ。なんかスラッとしてね。
はい。
で、まあ、残念ながら、ね、肺がんで亡くなられたんですけど、
はい、
息子さんが今音楽活動ね、されてるけど、このシルビアさんはね、なんとも言えない歌がね、まあ、それ、失礼やけど、上手なのか下手なのか、ちょっとわからないような、歌い方なんです。はい、で、まあ、元はね、まあ、アスリートなんですよね、だからね。
はい、そうですね。
飲み屋さんが歌手になって歌ってるところを、うん、まあ、スカウトされたという経歴の持ち主で、
はい、
ちょっと変わってますよね。
変わってますね。
で、もちろんそのロスインディオスはね、もう最初からのプログループやから、もうボーカルが素晴らしいんですけどね。はい、けど、まあ、こういうね、なんていうかな、男性が歌う、うん、女性の歌だから、
はい、
女性っぽく歌う。
そうですね。
ね、はい、ところが。
歌い方がね。
そうそうそう。
また、でもいいですよね、そこが。
これがいいんですよ。
はい。では、幾太郎先生のもうきっかけとなった曲、
はい、
聴いていただきましょうか。はい、
ロス・インディオスの、コモエスタ・赤坂ですね。まず、これをお聴きください。
Señor, ¿cómo está, señorita?
Yoi shire te kureru no rousoku no kono o
hitori urashi no watashi ni
それが赤坂赤坂デルコラソ
これがね、またムード歌謡のね、歌い方の、はい、まあ独特のね、はい、あの歌い方になってますよね。
うん、
とにかくね、もう歌がうまいんですよ。
うまいですね。
もうね、まあどのボーカルも当たり前やけど、
ね、
歌手の中でもね、はい、まあ特別やっぱりうまいと思うんですね、あのムード歌謡のボーカルの方はね。
はい、
で、まあ、ロスインデュースもまたね、その中でも飛び抜けてると思いますけど、またね、あの次にちょっと紹介、ご紹介したいのがですね、
はい、
トシ伊藤とハッピー&ブルーのね、このボーカルもまた素晴らしいんですよ。
トシ伊藤さんですか？
これね、トシ伊藤さん、またトシ伊藤さんね、リーダーでね。
リーダー。
この人もちょっと変わった人なんですけど、
はい、
初代ボーカルの方がね、あ、森本秀夫さんという方ね、
はい、
この森本さん、森本武士といって、
はい、
これがまたね、あの、この、うんうんうんうん、女性っぽくて、は
い、
この人がもうすごいんですよ。
もう
星降る街角ってちょっとね、
はい、
次聞いていただきたいんですけど、この、これね、まあ、あの、トシ伊藤とハッピー&ブルーでも、最初の方の、まあ、何度もね、ボーカルが変わるんですけど、森本さんの時代の曲なんですね。
はい、
で、この森本さんっていう人がね、もうこの、ムード歌謡のために生まれてきたんじゃないかっていうぐらい、女っぽくて、
はい、
もう大得意。
すごいですね、
この、なんていうの、裏声というかね、ファルセットって言いますよね。
はい、
ね、男性の裏声のことね、はい。このファルセットの使い方がすごいの。で、このトシ伊藤さんってね、この人獣医さんなんですよ。
あ、そうなんですね。
また変わった経歴でね。はい、もうこれね、ムード歌謡って変わった経歴の人が多いんですよね。
多いでしょうかね、うん。
で、あの、どういうわけか知らんけど、あの、獣医さんだけど、グループを作ってるんですね、はい。で、なんかね、きっかけが、青山学院の、はい、まあ、獣医学科の卒業なんですけど、
はいはい、
誰か、遠藤実さん 作曲家 の、
はい、
の、その、愛犬を診察したのがきっかけでね。
獣医さんだから、
はい、この芸能界に入ったけどね、
すごい、
ちょっと変わった。
スカウトされたんでしょうか、そこで。
どういうわけかわからないんですけどね。だからその音楽業界の人じゃないんですよね。
は
い、
そうですね、う
ん。だけどそのグループを作ってリーダーなんですよ。
リーダー
なんですね。
最初に言い出したんですね、じゃあ。
でしょうね。この方ね、なんか調べてみると、青山学院大学のフットボール部を作ったという。
はい、設立した
というね。青学のフットボールって有名ですよね。
はい、
あの、日大フェニックスですね。はい、で、青学と、これ、二大フットボールのね、はい、あの、アメリカンフットボールですかね。のあの、部ですよね、日本で言うとね、はい。それを作った人だという。
ちょっと。そこもまた。
どういう部ね、つながりなのかよくわからない人ですけど、まあとにかくその、トシ伊藤とハッピー&ブルーという、はい、まあグループがあるんですね。はい、で、まあその、まあ最初のボーカル、森本、さんという人がね、
はい、
この人のおかげで、このハッピー&ブルーは、まあ売れてるんじゃないかと僕は思うぐらいですけど、はい、とにかくこの森本秀夫さんのボーカルが素晴らしい。
はい、
で、あの、星降る街角はね、まあ、ムード歌謡の中ではちょっと変わった曲でアップテンポなんですよ。
うんうんうん、
だから、まあ、チークダンスっぽくはないんですね。うん、どっちかというとこう、ちょっとこんな感じで、はい、踊る感じ、
はい、
あの、なんですけど、
テンポよく
ね。はい、あんまりテンポいい曲って、ムード歌謡にはないんですけど、
はい、
この曲はちょっとまだ別格でね、
うん、
まあそういうアップテンポな曲なんですね。よくね、あの、僕たちの世代だと、この曲を聴いてね、まあ間にこういろいろこう、まあ、フレーズを入れていくわけですよ。はい、まあ、そういうのがもう流行ってね、
うん、
まあ人気のある曲なんですけど、うん、とにかく今日ね、その、聴きどころはこの森本さんのボーカルのファルセット。
はい。
おほんほんほんってね、
うん、
女っぽく、ね、
はい、
この人ほどね、女っぽく歌える人は、まあきっといないんじゃないかというぐらい。
ムード歌謡。
ムード歌謡
向き。ムード歌謡向き。ピカイチのじゃ
あ。そうそうそう。 男性が思う女性の、うん、心情を表しているという、
はい、
まさにこの歌声でそれが実現するという感じ、
はい、
ちょっと聞いていただきたい
ですね。そこにも注目してください。
はい、トシイトとハッピー&ブルーで、星降る街角お願いします。ワンツー 独特の歌い方ですけど、
はい、うん、
これね、まあ、解説文をちょっと僕ね、はい、読んできたんですけど、こんな風に書いてありましたよ。鼻の下を伸ばし、
はい、
上の唇を上の歯に丸め込むような歌い方が特徴です。どういう
書いて
あるんですか。まあまあね、要するに、ね、女性っぽく歌うっていうことだと、
は
い。
鼻の下を伸ばして。
鼻の下を伸ばして。上の唇を上の歯に丸め込むような歌い方ですね。
は
い、
なるほど。どういうこと？
難しいですね。だからもうこの人にしかできないわけですね。はい、
うん、
真似はできない。
ね、で低音も素敵ですね。
ああ、いいですね。
はい。
もうこの歌は最初にウォンチューとか、ね、そこがまたね、
そこがね、
いい感じでしょ。
もう聞いたことあります。
あれでしょ？
これこれと思いました。
まあ、次にご紹介したいのがですね、
はい、
ロス・プリモス。
はい。
ね、このようにロスっていうのはね、
まあ、
ロスインディオスもですね、はい。ロスっていうのは、まあ、英語で言うと定冠詞、ザっていう、ね、
はい、
意味なんですけど、はい、プリモスってね、うん、プリモって、ほら、昔ホンダプリモっていうね、
はい、
ホンダの販売店にあったんですけど、プリモってこう、トップのとかね、最上級とか、
うんうん、
そういう意味みたいですね。はい、だからまあまあ、そういうね、頂点を目指すということで結成された。
うん、そのグループ名に選ばれてますね。
ムード歌謡界のトップに行くとね、はい、ロス・プリモスというね、うん、グループですけど、これはね、まあ、 まあ、典型的なムード歌謡というかね、うん、これが正しいムード歌謡でしょうね。はい。
まあ、教科書のようなみ
たいな。そう。あの、星降る街角とかね、ちょっとこうね、まあ、だいぶアレンジして、歌謡曲っぽいんですけど、うん、ロス・プリモスはもうね、どの曲もみんなもう、ザ・ムード歌謡ですね、うん。もうあの、定義通りという感じですけど、はい、このね、ラブユー東京とご紹介したいんですけど、はい、まあ僕らの世代だとね、俺たちひょうきん族でね、
はい、
流れてた。
ああ、見てましたよ、子供の時。
ミスターオクレさんがね、
はい、
あの、ラブユー貧乏という曲に変えてね、ラブユーラブユー涙の貧乏という、うん、ちょっと歌詞を変えて、明石さんまさんと歌ってるってね、はいはい、まあそこで有名になったんですけど、その原曲。
原曲ね、
こっちが原曲ですね。ラブユー東京と。で、このはね、あの、まあ、なんていうかな、まあ、もちろんボーカルがうまいし、うん、あの、さっきのそのファルセット、裏声、ね、もう最初から七色の虹が消えてしまったのね。
はい、
七色の虹、もうそこからもファルセットが入ってくる、最初から、いきなり、
はい。
で、まあ、その、あの、ボーカルのね、歌い方も、もちろんうまいんですけどね、はい、この曲自体がね、あの、まあ、なんていうかな、いかにもチーク。チークダンスっぽい。ね、そして、あの、歌詞がね、まあ、これぞムード歌謡の歌詞ですけど、最初が七色の虹が消えてしまったんですね。
うん、
七色の虹が消えるんですよ、
はい。
今までそんなね、楽しかったのが、うん、いきなり、ね、
消えてしまった、ね。色とりどりがこうなくなってしまった。
そう。そっからしてもうね、はい、男性が思う女性の失恋とを表してるでしょ。う
ん、寂しくてたまらない。
そう。はい、シャボン玉のような私の涙、ね。
はい、
私じゃなくて、あたしなんですよ。
あなんです。
ムード歌謡ではね、私のあたし、みんな。はい、これが男性が思う女性のね、はい。私ではなくて、あたしというところですね。
それ、なんかあるんですか、男性からすると。生太郎先生、どうですか、
ね、やっぱりね、その、私って言われる、あたしって言われると、はい、ちょっとこう、なんですかね、上品な女性というかね、物悲しげな女性というかね。
そうですね、
まあそういうのをまあ連想するんだ、はい、男性はね。
あの方がいいんですね。
あの方がね。
わかりました。
だからこう、私っていうと昼間っぽいですね。
はい、
私って言われると夜っぽい。
そうなんですか。どうなの。
だからこう、ムード歌謡ではね、はい、まあ、あの、まあさっきの星降る街角もそうですけど、私、はい、ですもんね。
あ、そっか。
そうなんですよ。なんかこう、夜が舞台だから、やっぱね、うんうんうん、私とは言わないですね。うん、私の涙がね、
はい、
シャボン玉のような私の涙って、
はい、
すごくないですか？
儚い、なんか。
儚いでしょ、うん、もうどんだけね、女性を儚い存在と思ってるのかね、はい。まあ、現実の女性は強いと思いますよ。
そうです
ね、はい、あなただけが生きがいなんです、うん。忘れられないとね。
はい、ね。もうね、
ね、
一途に。
そう。
これ。思われていたであろう自分を。
そう。まあ、この歌詞がね、
はい、
まあ、あの響くというかね、
うん、
まあ、女性というのはね、もうこれほど儚い、ね、うん、そして物悲しい存在だという、もうね、もう押し付けてきますよね。
押し付け。
だからまあ、その歌詞にも惹かれるしね、
はい、
メロディーにも惹かれますけど。
ということは、あのファン層でいうと女性より男性の方が多かった。
圧倒的にそうだと思いますよ。
でしょう
かね、うん、この女性が多分ね、この歌詞見てね、
はい、
共感しないと思うんですよ。違うよね、と。
確かにね。
男性しかね、はい、もう共感しないと思う。
うん、
たまらんねえって、物悲しいねって
ね。うん、
それもメロディーも、やっぱり男性が歌うのがほとんどですもんね。
はい、
ムード歌謡ってのはそういうね、なんていうかな、男の世界ですね、男のロマンが、ね、はい、詰め込まれてるわけですよ。すね、ちょっと聞いてみませんか。ラブユー東京ですね。あの、ロス・プリモスで、ラブユー東京お願いします。
しまったの「シャボン玉のようなあたしの涙」「あなただけが生きがいなの忘れられない」「ラブラブ 涙の東京。メソメソしないわ、シャボン玉のような明るい涙。明日からはあなたなしで生きてゆくのね。Love you, love you。
らしいでしょ、はい、いいですね、やっぱりあたしでしょ、
うん、言ってました。
この、ね、ボーカルの森昌司さんもね、亡くなられてですね、はいはい、今どうなってるかわからないけど、事実上多分ね解散してるんだと思うんですよ。だからもうこう聞けないんですよ ね、 もう生ではね、
はい、
だけどこのねファルセットの使い方、これはねこのメロディ
ー、
これくそね、
もうこれぞって感じでした ね、 もうねもう
正しいムード歌謡ですよね、はい、素晴らしい曲だと思うんですけどね。またね、ほら、もう聞けないっていうのが悲しいですよね。デュエットも、ね、ムード歌謡の、まあ、醍醐味なんですね、うん、はい。最初にかけていただいたロス・インディオスは、
はい、
まあね、後々その、シルビアさんを迎えて、うん、ロス・インディオス&シルビアで、ちょうど僕は小学校の頃ね、
はい、
まあ、売れた曲がね、あります。男性と女性がツインで語り合いながら、歌うっていうスタイルも、
はい、
ムード歌謡にはあるんですよね。そういうちょっと醍醐味をね、聞いていただければと思うんですけど、
はい、
ロス・インディオス&シルビアの別れても好きな人、これちょっと
これはもう知ってます、
はい、あ、ご存知ですね。
もう、はい、
まあムード界の中では比較的新しい曲ですけど、うん、もうそのものズバリでしょ、別れても好きな人、
ね、そうですね、タイトルからして、はい、
今まで僕が言ってきたようにね、女性はきっとこう思ってるはずというね、はい、別れても好きな人
って思ってるであろうと。
絶対ないね。まあ、絶対とは言うけど、ほぼ女性はないでしょうね。別れたらもうすぐズバッとね、はい、終わりというのが、
人がね、多い、ね。
一般的に女性はね、切り替わってしまいますけど、はい、こういう未練かましい人は、まあ、まあね、現実にはあまりいないと思うんですけど、はい、これもまたね、赤坂が舞台、
はい、舞台なんですね。
ね、傘も差さずに原宿、思い出語って赤坂って、ね、名前が出てくるんですね。はい、原宿とか、
うん、
別れた人に会った、別れた渋谷で会ったってね。はい、そういう、
こうね、東京ですね。
東京で、はい。情景がこう浮かぶところがね、このムード感を、ね、はい、また素晴らしいところですよね。で、まあこれで、ほら、僕もその当時小学生だったから、渋谷、ね、赤坂、うん、ね、原宿、うん、そういうところがあるのかと、東京にはね。はい、まあ、テレビでよく聞きますよね。ああ、行ってみてえなと、うん。原宿ってどんなとこやろうね、うん。新宿ってどんなとこやろう。これでもう知るわけですよね。で、今はね、
はい、
東京行ったことあるから、あ、ここは新宿かと、ね、うん、ここは、渋谷かとわかるけど、うん、その当時はほら、もうイメージが膨らん
でく
る、
ね。イメージで。
ね。すごい飲み屋街があるんですね、はい。銀座みたいなとこなのかなとはね、うん。みんなドレス着てるんだなって、ね、
はい。
妄想がこういろいろ浮かぶわけですね。うん、で、これは掛け合いになって、男性が歌って女性が歌ってという感じでね、 だから、田無さんが歌って、シルビアさんが歌ってというね、うん、もう男性の心情、はい、女性の心情をこう、
もう交互に。
交互にこう出てくるんですね。はい、これはね、まあ、飲み屋でデュエットで歌うときの定番になるわけですよね。うん、だから、まあ、それまではね、男性が一人で歌うっていうのは、カラオケの定番だったけど、はい、女性と一緒に歌うというね、うん、格好のね、言い訳になるわけですね。一緒に歌おうやと、ね。はい、別れても好きな人みたいな。うん、まあ、それでこう、雰囲気良くなっていくというね、うんうん。飲み屋で大事な曲なんです。
そうですね。
そうそうそう。まあ、こういうのがあるからね、うん、また盛り上がるわけですね、うん、飲み会がね。まあ、そういう。ね。
生田先生もだいぶ歌われたん
ですか。これはもうやっぱりね、必須アイテムというね。デュエット曲何曲知ってるかでね。はい、でもほら、女性にも知っていてもらわないといかんじゃないですか。
う
ん、だからあんまりね、知らない曲だとね、歌ってもらえないから。誰でも知ってて、メロディーもね、歌えそうで。で、それでいて、デュエットという。うん、別れても好きな人持ってこいでしょ。
ね。
まあ、松田さんもこれ知ってると。
これも知ってますし。
でしょ？
やっぱり飲み屋さんとかで、いろんな人歌ってました
よね。ですよね。だからもう、そういうこう、定番なんですよ。うん、ムード歌謡ね、ではあるけども、はい、これちょっと聞いていただきたいんですけどね。はい、ロス・インディオス&シルビアで、別れても好きな人、お願いします。シルビアさんのボーカルがね、
はい、
まあ、最終的にちょっと半分素人っぽくね。
まあ、おっしゃってましたけど、私すごい艶っぽく聞こえましたけどね。
そうですか。ね、棚橋さんのね、はい、まあ、 プロっぽく、
はい、
あの、ファルセットが入って
る。違いますね。
かなり
全部違う。なんかもう出だしがもうたまらないですね。そうそう、
いかにも音楽を勉強した人という感じのね。
もうあそこが、はい。
うん、だけどまあ、シルビアさんのボーカルがね、それに対してこうね、うん、ちょっとこう、素人っぽさが入ってるところね、
う
ん、
いい。そうですね、こう、割と淡々とした感じがありましたけど。淡々とし
てる。だから、まあ、あの、まあ、素人っぽいっていうのは、ちょっと僕の、あの、あれかもしれんけど、要するにほら、メロディー通りに歌っているんですね。
うんうんうんうん、
だからこう、っていうのはあんまりなくて、
はい、
きちんとこうね、別れた人に会ったって感じね。だから、まあ、そこのね、対比がよくいいんですよね。
ああ、なるほど。
これがね。
確かに。
だから二人ともね、うん、あの、音楽を本当に、ね、勉強した人が、っていう感じだと、
うん、
ちょっとこうね、なんか冷めるというかね。
そうですね。あまりにもこう、
親しみがない
情報がね。それこそこう男性と女性のこう温度差が出てていいんじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうことですよね。そこがいいんですね。はい、それとね、あの、まあ、どのグループもそうですけど、あの、サックスとかね、サキソフォンとか、フルートとかね、
はい、
こういうのを多用してるんですよね。だからこれがまだ夜っぽ
い
感じが出る。
はい、
そうそう。だからまあね、そういう楽器を使うと、うん、まあなんかね、まあ昼間とはちょっと違うね、
はい、
夜の雰囲気がこう出てくるんですよね。雰囲気
が出ますね、
うん。こういうの聞くとやっぱりこうね、子供じゃなくて、
はい、
大人が聞くというね、
うん、
いろんなね。
確かにそうですね。
そう。だからまあ中学生とか高校生とかね、まあまあ聞いてるってあんま響かないですよね。うん、大人が聞くと、いろんな人生を振り返ってね、ああ、こういうことがあったなと、うん、あの、しんみり。自分の人生と重ね合わせて、
そうですね。
ね、あ、ね、あの時こうだったかもしれんなと、うん、あの時こうすればこうよかったかもしれんなと、うん、そういうのがほら思い浮かぶでしょ、はい。それがこうね、あの曲と一体化してしまうというところね、うん、はい。やっぱり大人の曲なんですよね。うん、そしてほら日本人じゃないとね、わからないかも歌詞の言い回しがね、うん、もういろんなことがこう書いてあるけど、
はい、
ね、恋人同士にもう帰ってグラス傾けたってね、
うん、
もうね。まあ、ありえませんよね。ありえないけど、ね、
ね、
あの、あ、まあ、そんなことがあったらどうなるってね。普通はもうないでしょ、ね、
はい。
大東京に住んどってね、たまたま会うなんかありえないもんね。うん、
はい、
だけど、そういう設定になってるわけですよ。
うん、
ね、もし、もし、ね、元カノに会ったらどうするとかね、
うん、
元彼に会ったらどうするとかね。あ、元彼に会うってことの設定はないのか。女性から見た曲じゃないからね。
うんうんうん、はい、
男性から見てね、もしね、電車の中で、見かけたらどうする、うん、まあそういう情景が ね、書いてあるわけですよね。
はい、
うん、まあこういうね、あの、まあこれがムード歌謡というの世界と思うんですね。
うん、そうですね。
大人。
今何曲か、4曲ですか、聞いただけでもなんか、すっごいあの、酒が飲みたくなる、
ね。そうね。だから昼間、まあ今午前中です
けど。そうです
ね。はい、午前中聞く曲じゃないんですね。
ちょっとこう暗くなって、
やっぱり夜ね、
はい、
聞かんとこう、雰囲気出ませんよね。
うんうんうん、
まあ、こんな感じですか。
はい、
あ
とこのグループ名も、
はい、
その、お名前とグループ名とか、二つ、なんとかとなんとかっていう、多いですよね。
そうですね。まあ、僕、まあ、あんまり詳しいわけじゃないですけど、ロス・インディオスっていうのはね、
はい、
あの、まあ、ロスっていうのはさっき言った、あの、定冠詞ですね、ザ。インディオスっていうのは、まあ、インディアンのことみたいですね。
うんうん、
はい、のスペイン語だからポルトガル語、
はい、
まあスペイン語でしょうけど、まあそういう意味らしいんですよね。だから英語で言えばインディアンズ、
うん、
まあそういう名前みたいですね。はい、ロスプリモスはほらさっき言ったように、まあ史上一番高いところを目指すね、
はい、
あの頂点という意味みたいですけど、あとね、あのトシイトウとハッピーアンドブルーね、
はい、こういった場合ってトシイトウさんがリーダーで、はい、
そうそうそう、
プラスそのグループ、
まああのほら内山田博士とクールファイブとかね、
これもやはり
内山田博士さんが
リーダーで、
そうなんですよ、
はい、
そこがね、ボーカルがリーダーじゃない、
じゃないんです
ね、じゃないんですね、
はい、
まあリーダーは別にいて、
うん、
まあ内山田博士さんが作ったグループがクールファイブ、トシイトウさんが作ったグループがあのハッピーアンドブルーですね。うん、マヒナスターズもですよね。あの、はい、マヒナスターズって最初はなんか、あ、じゃなくて、
あ、和田
博さんとマヒナスターズですね。はい、鶴岡正義と東京ロマンチカとかね。
はい、
まあ、そういう誰々と何々グループという。うん、多分あのこう編成が変わるからそんな風にしてるんじゃないですかね。
うん、ああ、なるほど、その
コーラスの人たちのね。うん、だからまああのボーカルの人はね、名前は顔はよくね、うん、見るけど、 まあ、ボーカルも入れ替わりますもんね。うんうん、だから、まあ、さっきの、トシヒトとハッピーアンドブルーはね、
はい、
ボーカルがもうどんどん変わるから、うん、ね、知らない人が、うん、久しぶりに見ると知らない人が
歌ってる。そうですね、違うグループかと思いきやって。そうそうそう。
でもね、後ろの一番左にね、画面から見て、トシヒトさんがドーンとこう、うん、わーって言ってるんです。もうね、こういうグループはね、色白の人が多いけど、トシヒトさんはもう真っ黒に一番日焼けしてね。
そうなんですか。
もうテッカテカにデコが光って。この人がね、音楽をする人なのかなっていう感じ。仁王立ちでいつもガーンって立ってる。
あ、そうなんです
ね。なんかまあすぐわかるんですけど、はい、後の人ね、ほら、なよってした歌が多いから、
はい、
そういうこうね、男みたいな感じでね。
そうですね、イメージがあんまないですね。
ね、そういう人が立ってるとちょっと違和感あるんですよね。
はい。
おとしとさんこっちね、みんな歌うときには、ドーンって構えてるよね、
はい。
ちょっと違和感があるんですけど、はい、まあ後ろですからね、あんまり目立たない。
はい、
この人のグループかと思うとちょっとね、ムード歌謡っぽくないね、トシヒトさんはね。マヒナスターズって、ね、僕はあんまりマヒナスターズの曲は今日は、はい、選ばなかったんですけど、うん、マヒナって月のことらしいですね。うん、
ハワイ
ですね。ハワイの言葉、うん、うん。だから、マヒナスターズは、なんていうか、ハワイアンがベースの、
うん、
ムード歌謡ですね。なんか、それぞれ、こう、得意分野があるんじゃないですかね。
で、それ、ね、グループ名にも入ってるんですね。
そうそうそう。うん、だから、もともとその、ハワイアンを演奏してたグループが、うん、
はい、
まあ、その、時代のね、要求で、歌謡曲に移っていったから、
はい、
まあ、そういう、なんていうかな、ハワイアンベースの曲になったし、ジャズベース、ね、ジャズの、してた人たちが、グループ、歌謡曲のグループになったら、まあ、プリモスみたいな、感じになるんですよね。
はい。はい、
次に紹介したいのがそのね、内山田博士とクールファイブ。
はい。
ボーカルは前川清さん、うん、有名ですよね。
はい、です、はい、
ね。で、ムード歌謡はね、ほとんどが東京がね、
うん、
まあ、なんていうかな、舞台なんですけど、
はい、
ご当地ソングシリーズが中にあるんですよ。うん、小樽の人とかね。
はい。
まあ、地方の、飲み屋街というかね、うん、をテーマに歌った曲があって、まあそのうちの一つってあれですけど、長崎は今日も雨だったりね、は
い。もうこれぞ知ってますか
ね。もうね、有名ですよね、うん。特に我々九州の人はね、長崎といえばもうね、はい、雨が降るとと、ま、
う、
あ、
ん、
毎日雨が降るんじゃないか、ね、というぐらい有名ですよね。うん、だからまあご当地を回ってこうね、作っていくというシリーズもあって、
はい、
まあそのうちにこう長崎今日も雨だったがあるんですけど、これはね、僕はムード歌謡ではあるんですけど、うん、ちょっとこう、毛並みの違った感じでね、うん、前川清さんの頃、独特なね、
はい、
うおーっと長くこうね、うん、ビブラート入れてくるじゃないですか、はい、うおーってね、はい。
そうですよね。
それがやっぱね、ちょっと強烈なね、うん、印象ですよね。だから、はい、まあもちろん歌うまいけど、ファルセットをこう入れてくる、うんうんうんとはちょっと違いますよね。うおーうおーうおーうおーうおーってね。
そうですね、はい。
だからこう、少しこうね、ムード歌謡とは、まあ、毛並みが違うというかね、はい、こういうのもあるんだなというのが長崎今日も雨だったですよね、
はい。
もちろんメロディーもいいし、まあ舞台もね、情景は一緒ですよね。うん、やっぱり、別れた女性のね、心情を歌う歌で、うん、まあそこは一緒ですけど、なんといってもこのボーカルのね、
はい、
強烈な印象が、ね、他のグループとはちょっと違いますよね。
ね、
異色のね、クールファイブは。前川清さんが、で、持ってるというかね、
うん。
歌い方じゃないと、長崎は今日豆だったからね、伝わってこない
です、うん。じゃあ聞いてみましょう。
はい、もうぜひ、お願いします。
あなた一人かけた恋愛の言葉を信じたの探し求めて祈り一人さまよえ
聞いてみるとね、うん、やっぱ歌うまいですね、うちの話ね。
やっぱさすがですよね。
やっぱさすが前川清さんね、うん、やっぱ、ファルセットもやっぱ入ってますね、うんうんうんって言ってますね、はい、やっぱりね、ムード歌謡の人みんな歌がうまいですね。
ねえ、本当です
ね。いや、今じっくり聞いて、やっぱね、やっぱ定義通りだなと思いました。うん、はい、素晴らしいですね。
はい、うん、まあ。今日は魅惑のムード歌謡。本当に魅惑ですね。
だからね、まあ、共通したね、ところは、まあ、ボーカルがもうめちゃくちゃうまいというね、はい、僕はファルセットを使う人は上手だと思うんですよ、
はい、
カラオケで歌う人もうわっうわっという人がね、まあ、それもうみんなもうそれはもう、ね、抜群にですね、舞台が夜、まあ、飲み都会、ね、別れた女性の心情を男性が思って描くね、
はい、
まあ、今みんな共通してますけど、まあ、これが歌えるってところがすごいですよね。だからあのボーカルがあって初めてムード歌謡なんだなと、はい、
そうですね。今日はまるまる音楽番組ということでいろんな解説をしていただきましたね。
ど素人ですけど、ね、もちろん好きなんです、はい、要するに、だからまあね、ちょっと紹介したいなということで、
今日のまとめをお願いします。
まとめですね、大人の聞く歌ですから、大人になったらムード歌謡を、ね、一度は聞いてみましょうというところで、ね、でこれ日本にしかない曲ですからね、
はい、
あの日本人であればね、一度はじっくり聴いてもらいたいと思います。お願いします。
他にもいろんないい曲ねたくさんありますので、
う
ん、
ね、はい、そうです。
私のこう聴くみんなもいいですかね、
はい、これをねきっかけにムード歌謡を好きになってください。
今日も楽しいお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
バスイースダース、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。次回もお楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか？この番組は医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。